都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
今回も始まりましたよ、都市ミナティでございます。
たカウントダウンですからね、もう。
もう ね、何もう年度末。
そうですよね。もうあと2、3週しかないですよ、本当に。
2、3週もあんの？
2、3週ですよ、あと2、3週でしょ。
え？
これが21放送ですから。
2、3週っていうの？あ、2週ですよ。2回、3回ってことね。
そうあ、はいはい、これ合わせて2週ぐらいしかないですよ、もう。
もうそうでしょ。
早いな、本当に。
なんかね、結構あっという間で。
ね。
ここまで来ちゃった感じはありますけどもね。
そうそう、言うじゃないですか、もういくつ寝るとお正月みたいな。
うん、いますよ。
猪目洞窟の夢見ました？
ん？何？
え？
もう全然話がついていけないんだけど。
もういくつ寝るとお正月って言いますけれども、
うん、
まあ、寝た時に夢見るじゃないですか。
ああ、なんかね、
猪目洞窟の夢見ました？
なんか二つボケられてる気がして分かんないけど。
いやいやいや、もういくつ寝るとお正月って言うじゃないですか。寝るとき夢見ますよね。その夢の中で猪目洞窟の夢見ましたか、う
ん、
って聞いて。
何回やんのこれ。猪目洞窟の夢見ないよ。
なんで見ないですか？
見ることあるそれ。
いやだってここあれでしょ、出雲市の猪目洞窟でしょ。
いや、だとしても夢見ねえだろ、別に。関係あんのそれ。びっくりだけど。
はいはい。
まあ、ここはね、うん、ちょっと洞窟ではないと思うんですよね、はいはい、僕はね、うん、
バレちゃいました。
ここは、
うん、
いつも僕らの収録している洞窟ですよ。
そうですね、洞窟じゃねえわ、う
ん、ね、
ここね、
何ですかここ。
あの猪目洞窟じゃないんですよ。
そうですよね、
ここ早瀬の家なんですね。
そうですよね、
うん、じゃあなぜ猪目洞窟なんて言ったかっていうと、
はい、
猪目洞窟心霊スポットなんですよ。
そうか、
うん、
それで出ちゃったんだね。
そうそうそう、
夢に出るとかどうとか。
出雲市の猪目町というところにある、
うん、
猪目洞窟、イノシシに目ん玉の目で猪目洞窟ですね。
もうなんかもういい名前だね。
イノシシの目の洞窟とか言って、
うん、
猪目洞窟、
うん、
JR 出雲駅より車で20分ほどのところにあるんですよ、
うん
うん、斜めに切り取られた岩が印象的な、まあ、この洞窟なんですけれども、この洞窟の遺跡というものは1948年50数年前にですね、漁船の、まあ、船を置く場所として開発中に発見された、うん、洞窟なんですって、
うん、
でそこからですね13体の遺骨が見つかってるんですよ、
うん、
で733年に書かれた出雲国風土記にはですね、
うん、
夢で猪目洞窟を見た者は必ず死ぬと書かれているんですね。
あら、そういうことだったのね、
うん、そうそうそうそう、うん、で1000年以上前から曰くを持っている心霊スポットであって、うん、まあ夜に訪れたら間違いなく不気味であるというような、まあまあちょっと洞窟の、はい、心霊スポットなんですよ。
じゃあそれ俺見てたら死んでるってことになってましたね。
そうですね、
うん、ちょっとやっぱおかしかったんだね、うん、どっちにしても。
まあまあまあまあ、う
ん、結構あれだね、おっかない洞窟あるんですね。おっかないですよ、
うん、1000年以上前からねこうやって歴史がちょっとねつながっているというような心霊スポットですから、
うん、
なかなかのね、
ね、場所もね、
そうそうそうそう、
あれでしょ、出雲でしょ、
出雲
なんかね、
うん、
力ありそう感ありますけど、まあまあ、
神が住んでいる場所ですからね、
うん、
島根っつうのは。
おっかない、
おっかないですよ。ただうちは違うので。
そうですね、
神住んでないです、うん、僕住んでます
の洞窟の方ですね。
そうですそうです、洞窟じゃねっつって
はい、今日もねじゃあ、
うん、
そっからお送りしていくわけでございますけど、
は
い
は
い、今日はどういった話をしていただくんですか？
はい、今日はですね、まあ、先にやりこっか、う
ん、何を
コーナー名をね、
うん、
はい、教えて都市伝説。
はい
はい、まあこのコーナーシンプルでございます。我々が話したい都市伝説を語っていくというのはね、
うん、
うん、まあコーナーなんですけれども、前回のですね、
うん、
エンディングで未解決事件をやったらないかいと僕言ったんですよ。
あれだよね、リクエストみたいなのがあって、
そう
それでってことでしょ。
そうです、
うんうん、
なんで今回ちょっと未解決事件をね、
うん、
やっていこうかなと思ってるんですよ。
いいじゃないですか、はい。
ただ未解決事件ってなると日本ばっか出るでしょ、
うん
うん、 それじゃちょっとね芸がないから、
うん、
海外未解決事件をちょっと掘っていこうかなと思っております。
芸がないってことも、未解決事件、芸がないってこともないと思うけど。
未解決事件って芸ないじゃないですか。
まあまあ、ね、日本の方だとね、
うん。国外に行こうかなと。
国外か、うん。あ、あれですね。夏の終わりさんですね。
夏の終わり
の、あれでしたね。
夏の終わりっていいな。
同じこと言ってるから、前も。
あ、本当ですか。
うん。全く同じこと言ってるから。
すげえよくないですか。
うん。まあまあ、そう。
うん、
の、リクエストですね。
はい、そうですね。ちょっと早速やっていきますね。
はい。
はい。じゃあ、一つ目。
うん。
イル・モストロ事件。
はい。
はい。イル・モストロ事件はですね、イタリアのフィレンツェで発生した連続殺人事件ですね。
なるほど。
主にですね、フィレンツェ。そうそう。うん、もう、おしゃれな、おしゃれなところですよ。
イメージですね。
ね、うん。そこでですね、カップルが狙われているんですね。
う
ん、
カップルいそう。
うん。イル・モストロ事件ではね、
うん、
8組の16名が殺害されたと言われていると。
うん、もう全カップルやられて
る。そうなんですよ。8組16名ですから、
うん。
事件の名称の由来は、事件の犯人をイル・モストロ・ディ・フィレンツェ。フィレンツェの怪物という意味なんですけれども、
うん、
もしくはイル・モストロと呼んだことから、このイル・モストロ事件となったと。
うん
うん、で、単にあのカップル殺人犯とも呼ばれていると。
うん、
さすがありすぎでしょ。ね、
急激に出される。
フィレンツェの怪物、またはカップル殺人犯と言われているというようなね。
まあまあ、そうだろうね。
のなんですよ、
うん。
どういうことがあったかというと、夏場の、月のない、休日の前日の晩に犯行を犯すんですって。
うん、もう一回言って、夏場の
夏場の月の見えない、うん、
ああ、うん、月があまり照らされてないよ。
そうそう、まあ曇りですかね。う
ん、暗い感じだ。
休日の前日ですか、うん、金曜日とかですか、
うん。
うん。わかんないけど、
うん、
その、イタリアの。
金土、ね、金土どっちかみたいな、
ね。土日休みかわかんないけども、まあその、休日の前日の晩に犯行を犯すと。
うん。
うん、
で明日休みだって状況ね。
そうそうそうそう、うん。ドライブ中のカップルが狙われるんですって。
うん。
車運転してる時にね。
カップル多そうだもんね。
うん、22口径のベレッタを使用して被害者を射殺すると。
うん。
うん。被害者の死後、遺体を切開し、性器を持ち去るんですね。この犯人。
お
ぉ。うん。犯行は年に1回程度のペースで行われ、通常の連続殺人犯のように、犯行の間隔を短くすることはない。
うん。
絶対に年に1回。
うん、
うん。また、被害者を選定した形跡はほとんど見られない。だから選ばずに、
なるほどね、
こいつや
って、うん、結構、そこはこだわってない。
うん、こだわってない。
日にちにこだわりがあるみたいな。
そうですね、うん。1993年に農夫の男性が容疑者として逮捕されたが、犯行を否認したまま、1998年、
うん、
逮捕された5年後ですね、73歳で心臓発作により死去した。
うん、
まあ、これは未解決だと。
うん。だその人じゃない可能性が、
そうなんですよ。
あるま
ん
まを。
うん。
わかんないと。
正規持ち帰られてるんですね。
ちょ、ど、男の？
おちんちんす。
あ、
うん。
女は無傷だ。
いや、なことはないんですよ。
あ、そうなの。
女性の方もブドウの、
うん、
あの鶴を、
うん、
あの女性器に刺したままだったとか。
ブドウの鶴って、
うん、
ああ、わかった、なんとなく。
うん、はいはいはい、女性器に刺してなんか去っていったとか、
うん、
っていうのもあったりするんで、男女関係なくやってますね。
まあでもカップルになんかね、うん、イラついてる人だろうね、多分。
うん、だと思います。っていうような事件があったんですって。
気持ち悪いね。
ちょっと怖いでしょ。
うん。まあ、フィレンツェでそんなんやられたら。
日本で、だってね、うん、朝起きて、じゃあニュースやってます、ニュース見て、うん、こんなニュースがありましたって言って、
うん、
チンチン持ち帰られてると、カップルが。
うん、
で、もう一方の方は女性器に、ブドウのツル刺されてたってなったら、うん、もうむちゃむちゃ大騒ぎでしょ。
大騒ぎだね。
こんなん普通にあったんですよ。
どんなブドウだってなるよね。結構。
いや、ブドウの品種は別に絶対興味ないですよ。
あのね。まあまあ、そういうところを掘り返す人も出てくるんじゃないかなっていう、ね。
いや、出てこない
ですよ。
絶対に出てこない。ブドウ農園かってなったりとかしてね。
そこからまた足が、ね、うん、つくかもしれない。
かもしれない
っていうね。うん。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
アックスマン事件。
はい。
はい。まあ、アックスマンっていうとね、なんかヒーローっぽいですよね。
まあね、ロックマンの敵で出てきそうだよ、ね、
うん。ああ、確かに確かに出てきそう、出てきそう。斧持って斧掘り投げて
る。そうそう、まあ、そのまんまだけど。
うん。ただ、まあこのかっこいい名前、実は殺人犯なんですね。ものすごい。
残念。
うん。
うん、
1918年から19年にかけて猛威を振るったが、うん、結局未解決に終わっている事件なんですよ。
猛威を振るったって言うんだね。
すごくないですか、うん、?19 年 ですよ。まあ、20年近く。まあ、
20年ぐらいね、捕まらずに。
アックスマンやってたんですよ。
うん。
アックスマンやらせてもらってたんですよ、すごいよね、彼は。
うん。世襲かもね。
アックスマンいやかもしんない。
20年すごいよ、だって。
その手口はいつも同じだと。
うん。
うん、ドアをまあ破って、押し入って、一撃を食らわす。
うわ、シンプル。
シンプルなんですよ、パワータイプ。
うん。
血みどろの斧は必ず現場に遺棄されており、
うん。
物取りは全くされていません。なんで、相手の頭を一撃食らわすことが目的で入ってきてるんですよ。うん、
ああ、じゃあ、あれなんだ。特に物が減るってことはなく、うん、
ないないない、
その家には斧がプラスされて、変えられるってことか。
そう。
うわぁ。何それ。
意味わかんないでしょ。物取ってないからその人はプラスないんですよ。
うん、頭割られ損だよね。
割られ損というか、
うん、
取られたらまあまたプラス損なんで、あんまりちょっとよくわかんないですけど、
そいつは、
はい、
だ目的がわからないってことでしょ。
目的がだから頭かち割るだけですよね。
そのね、
うん、
なんていうの、やられた側も共通点が特にあるってことでもない。
別に恨みを買った人が、うん、あのね、同じ人だったとか言うんだったらまあもうあ
っこしちゃうかっていうのも、ね、うん、20年もやるわけないもんね。
違うんですよ、本当にふと入ってドア蹴破られてて、
ね、
頭バーンやられて終わるみたいな、うん、そんだけなんですよ。
すごいね。
鬼ちゃうかって言われてたりしてね、本当に。
そうだね、うん、生ハゲみてえなやつかもね、
本当にね。
不思議だよな。
でものすごいね、実はあの結構いろいろ犯行に及んでいて、被害者たくさんいるんですよ。で、その人ごとにいろいろちょっとね、ストーリーがあるので、ちょっと調べてみてもらっても面白いかもしれない。アックスマン。
それ被害者との、
うん、
話ってこと。
そうですね。生きてる人もちょっとちょこちょこといるんですよ。
あ、そうなんだ。襲われ、
うん、襲われて頭かち割られそうになって、
うん、
かち割られなくて。
まあでもそれ見てるわけじゃんね。
うん、
犯人。
そうそう。
うん、
だけどまあちょっとわかんないっていうのはね。
不
思議。
不思議。
はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、次はですね、
うん、
タマムシュット事件。
タマムシュット、
タマムシュットです。
あら、ヨーロッパっぽい。
うん、1948年12月、オーストラリアの、
あ、微妙に違うね、
サメルトンビーチで、
うん、
身元不明の男性が亡くなっているのが発見された。
うん、
彼のポケットの中にはタマムシュットと書かれたものが見つかった。
うん、
この言葉はルバイヤートと言われる有名な詩人の作品の中で終焉、終わりを意味することが後に分かった。
うーん、
しかし、世界中の政府が国を挙げてその身元を明らかにしようとしたが、その男の身元は未だに謎に包まれたままであると、
うん、
いうようなお話なんです。
な、なんかの作品の中に出てくる、
うん、
一部というか、
という終焉、
そこ抜粋したも
の、終わりという言葉が、
うん、
まあその亡くなった方のポケットの中に入っていたと、
うん、
うん、なん誰がやったんっていうのと、
うん、
亡くなった方の身元も分かってないです。誰が殺されて誰が殺したか、
うん、亡くなった側も分かんない
の。分かんないです。世界中の政府が国を挙げてその身元を明らかにしようとしたが、その男の身元は未だに謎に包まれたままであると。
戸籍がなかったとか、そういうことなのかな。
だと思います。不思議な事件なんですよ、これ。わけがわかんないんです
よ。何もわかんないじゃん。
そうそうそうそう。
何も、ただまあ、その紙切れがあるみたいな。
うん、うん、そうなんですよ。誰もわかんないですって。
なんかちょっと近代一とかにありそうなね。
ね、パターンの。こんな、まあ話なんですよ。
出てこないの、名探偵。
出てこないですね。
出てこないんだ。
出てこないです。全然出てこないです。全然わかんないわけです。
誰も何もできず。
何もできず。
うわぁ。それまあ、解決しないだろうね。その状態で。まあで
ね、
うん、
っていうのもお話があって。
うん、
で、まあ、あの、未解決事件だってなって、僕一番に頭に浮かぶのが、次にお話しさせていただく、まあ、事件なんですよ。
うんうん、
これが、ディアトロフ峠事件。
ディアトロフ峠事件。
はい、
うん。
映画にもなってますよ。
あ、なんていう。
ディアトロフなんちゃらっていう、あの、ディアトロフ、
うん、
借りたんすよ。俺。
普通にあれ、あの、ツタヤにあるような感じ？
ディアトロフ・インシデント。
インシデントっていう。
結構新しめの映画ですよ。
あ、ほんと。
そうそうそう。
見てないわ。
っていう、まあ、ものの、
ものの、
うん、ものの、まあ、
事件が。
事件があるんですよ。
うん。
うん。
まあ、でも、映画なってんならね。
うん。
うん。すごそう。
そうそう。ディアトロフ峠事件。
うん、
まあ、これが起こったのは1959年2月2日のことです。
うん。
うん、ウラル科学技術学校という、まあ、学校があるんですけれども、
うん
うん、 その中の生徒や卒業生 OB ですね、
うん、
でなる10人のメンバーがウラル山脈のスキーに行ったと。
山脈ね、
うんうん、で時期的に考えて難しいコース設定だったと、
うんうん、
2月ですから
難易度が高いってこと、
うん、すごい、まあ雪降ってる時ですよ。なんですけど難しいコース設定で、まあ、この10人は、向かったんですね、
うん
うん、10人全員が、長距離スキーや山岳に慣れたメンバーだったということで、まあ、スタートのゴーサインが出たと。難しい、
まあ、コースだったとしても、お前らはできそうだから、うん、まあいいだろうと、
いけるんじゃないかと。で、まあ、1月25日に集合して27日から本格的な登山を開始したと、
うん、
しかしメンバーのうちの1人ユーリー・ユーディーンが急な病気のため離脱して9人でのスタートになったと。
うんうん
うん、メンバーの最終目的地は、オトルテン山、
うん
うん、しかし2月1日のこと、吹雪と悪天候のため道を誤ってしまった一行はある山の斜面にキャンプを張ることにしましたと、
うんうん、まあよくあるパターンだな、うん、
これが惨劇の始まりだったのですと、
うん、
一行からの連絡が予定日を過ぎた以降もなかなか届かず、予定日を8日過ぎた2月20日、
うん、
親族たちが学校に訴え、学生や教師で結成された救助隊が現地に送られました。
捜索だ、
うん、そうですね。その後、警察や軍も加わり、ヘリコプターなども使って大規模な捜索が行われたと、
うん
うん、よく見ますよねヘリコプターでね、
うん、山。
そして2月26日、
うん、
捜索隊が破れたテントを発見、
うん、
そこから次々と遺体が発見されることとなったのですと。
まあまあよくあるパターンですよ、うんうん、
テントから離れたところにある大きなヒマラヤ杉の下で、
うん、
なぜか下着しか身につけていない2人の遺体、
うん、
そのヒマラヤ杉とテントとの間に点々とあった3人の遺体、
うん、
そして残る4人の遺体は見つけ出されるまでに2ヶ月の期間かかったと言われると、
うん、
でその、2ヶ月かかった期間ね、うん、そのどこで見つかったか、4人の遺体が見つかったのは、うん、ヒマラヤ杉から少し離れたところにある渓谷、
うん、
4人は4メートルほどの深さの雪の中に埋まっていたんです。
おお、じゃあ見つかんないわな、なかなか、うんうん、
でまあこの4人はですね、先に見つかった人たちよりは少しはマシな格好をしていたと。下着とかではなかった、
うんうん
うん、ヒマラヤ杉の付近とそこまでの間の道で見つかった遺体の5人は、
うん、
まあ、低体温症、まあ、体の温度が低くなって亡くなったことが分かったと、
うんうん、
しかし残り4人の遺体は、
うん、
検視の結果3人に致命傷となるものがあったと言われていると。誰かに
外傷があった、
ね、外傷があった、誰かにやられたものがあったと、うんうん、1人は頭部に大怪我を負い、
うん、
他の2人は肋骨を激しく骨折、
うん、激しく骨折、うん、
専門家の見解ではかなり大きな圧力によるものだと言われたと、
うんうん
うん、また肋骨を折ったうちの1人は舌がなかったんですね。
下、ああベロ、
ベロがなかったんです、
うんう
ん、うん、加えてメンバーが身につけていたセーターやズボンからはなぜか放射線が検出されていたことも謎を深めることになったと、
うんうんうんうん、
さあこの事件何なのかっていう、
なるほどね、
ものなんですね。
不思議ですね、うん、いろいろと、
でいろんな原因が疑われた、まあこの変死事件でしたがと、
うん、
一番に言われたのは雪崩説。
まあまあ、
うん、
それはでもね、ほんとよくあるやつだよね、
う
ん、
そうそう、
でも、まあ、会社もあるか、まあ、なだれで、
なだれに連れて行かれて、まあまあいろんなとこで見つかったんじゃないかというような、
ね、
ものがあったりだとか、
うん、
他の原因で言うと現場から、事件現場から50キロほど離れた地点でオレンジ色に光る玉のようなものが見つかったと、
うん、
見られたと、
うん、
これは大陸間弾道ミサイルを発射した光だったと、
うん
うん、軍がこの事件のあった地域で何かしら秘密の活動を行っていたことに由来するんじゃないかというものだとか、うん、またテント内にはカメラが残されていたようなんですけれども、
うん、
現像してみると最後の一枚には、光る物体のようなものが映っていたと。だからもしかしたら軍の秘密なものを見てしまってみんな殺されたんじゃないかという説があったりだとか、
まあね、まあ、だとしても、
うん、
なんで下着にされんのっていうのもあるけどね。
他で言うとイエティ説、先住民説。
なるほどね、
うん、
山にいるやつが、
そうそう、
引きずり出したと。
そうそう、雪男とかね、
あ、
まあ、そういうものが、まあ、引きずり出してもうボコボコにしたとか吹っ飛んだとかしたんじゃないかっていう説があるんですよ、う
ん、まあまあ結構ね雪山で多くいるってね、うん、言われるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、でも僕はどれも違うと思ってるんですね。
お、どの説が、じゃあ
雪山で、
うん、
服を脱ぐってなると、
うん、
まあ、あの登山とか雪山を登山する人だったら多分これが一番に思いつくんですね、
うん、
あの体温がものすごい低くなると、
うん、
脳がおかしくなるんですって、
うんうん、
だから本当に
暑く感じるみたいな、
ね、暑く感じたりして服脱いだりする人とか、
うん、いるっていうよね、
うん、いたりするんですよ。俺それじゃねえかなと思って、うん、で舌を噛むっていうんですけれども、
うん、
雪山でその死体が見つかった時にね、
うんうん、
舌を噛んで亡くなっている人結構いるんですって。
あ、そうなんだ、うん、
腹減ってるって頭勘違いして何か食うんじゃないかなと思って舌噛んじゃうんですよ。
へえ、
食い物があると
思って咀嚼しちゃうんだ、何、うん、かしらを
噛んじゃうんですよ、
うん、
舌を頭おかしくなっちゃってね、うん、っていうのも剣とし、そういう剣としてあるから、
うん、
だからその一個雪崩ともしかしたらそういったような、なんかその、
ね、組み合わさって、
うん、組み合わさっての事件じゃないかなと僕は思ってるんですよね。
なるほどね、
うん、
まあでも結構ねそれだとしても放射線の件とかね、いろいろ納得できない部分もあるから
な。そうそう、でね、写真とか見たいじゃないですか、そのキャンプ地どうなってたとかね、
うんうんうん、
でこれ結構前の事件なんで、もうこの写真っていうのがネットに上がってるんですよ、
うん、
上げられて OK になってるん
ですよ、当
時のね、そうそうそう、うん、おまわりさんとかが持っていた秘密文書として持っていた写真とかがもう上がってるんで、うん、開示されてるんで調べたらいっぱい出るんですね、
うんうん、
画像とか、それこそさっきの光った玉がとかっていうの出ますし、うんうん、だからちょっと調べてみていただいても面白いかもしれない、
まあね、
想像しながらね、うんうん、こんな現場だったのかっていうのを見ながら、
まあね、うん、未解決事件っていう括りの中でいうと結構オカルト寄りだよね、うん、もうあの
そうそう
犯人というかあれが全く見当もつかないっていうパターンね、う
ん、だってちゃんとした大人が、
うん、
イエティじゃねえかとか、ね、先住民じゃねえかとか、
うん、
まあ、ありえないこと言ってるわけですから、よっぽどわけわかんなかったんですよ、まあね、下がねえとか放射線があったとか、
うんうん、
服脱いでるとか
下噛んでる、少なくともね、なんか うん、みんな同じような状況で発見されりゃ絞れるけど、3組ぐらいに分かれちゃってるからね、
うん、そうですね、
どういう状況なみたいな、
と分かんないっていうね、事件ちょっと変わった事件
だ
ね、
うん、4つですか、
紹介させていただきました、
うん、はいはいはい、
日本とは違ってね、
はいはい、
異国情緒あふるる
まああのなんか気ぃ使わなくていい感じあるよね海外って
、うん、まあまあまあいないからね、
そうそうそう、うん、まあ近くない感じがするから、
そうそう、
まあまあいいかなって思えちゃうっていうのはあるけど、
なかなか日本じゃ見られないでしょ、ディアトロフ峠事件なんて。
そうね、もうちょっと生々しいのが多いかなって感じかな、うん、
下がなくて放射線服についてるやつが雪山転がってるなんていう事件ないっすよ、
う
ん、なかなか。
まあ、放射線ってね、なんか結構やっぱ、
うん、
あるよね、ちょいちょい事件でね、うん、
まあ、ね、
不思議なやつ。
だから軍の、
UFO とかね、
そう、秘密な訓練を行っている場所だったのかもしれないです、
うん、
本当に。
ね、放射線、
うん、
放射能を使うような、
うん、
なんかね、
そうそうそうそう、
爆薬とかそういうのなんか、うん、まあ、わかんないけど、
なんね、
やってるかもしれない。
アックスマンも怪人っぽいですもんね、もうね。
アックスマンは、
見つかってないですか。
なんで捕まえらんないのって思っちゃう。
いや、まあね。
バカなの、まあ、って思っちゃう。
1900年代の話だからね、頭の方で。
わかるでしょ。
だからこそ見つけられるんじゃないかなと思うんですよ。1600年代、700年代だったらまだわかるけど、
1900年代ですからね。
うん、
まあでも、そうだね、
うん。
時代となんかね、あるかもね、関係がそういうの、
ね。まあね。
今なら一発でしょ。斧
そう、
ね、調べりゃ。
いや、他にもたくさんあるんで、アックスマンなんてむちゃむちゃ被害者いて、
うん、
調べたらね、ちょっと面白い話があるので、ね、ちょっと調べてみていただければなと。
複数とか面白いかもしれない。
まあその、なんすか、未解決事件やってくれって言われた人が思ってたものと多分相当違うと思う。
そうだね、うん。俺もそう思う、
ね。
うん。まあいいんじゃないですか。うん。
こういうやつのが好きなんですよ。
そうなんだ。
日本の未解決よりは海外の未解決事件、ちょっと不思議な未解決事件の方が好きなんですよ。
確かに不思議系だったね。
うん、
どっちかっていうとね。
やっぱりね、僕はちゃんと引いちゃうんですよね。
ちゃんと引いちゃう、
うん、ちゃんと引いちゃうんですよ。その、むごたらしい事件とかあるとね。
なんかね、うん、まあ、未解決ってそういうもんだよね。
うん、ちゃんと引いちゃうんで、うん、なんちょっと今回ね。
まあじゃあ、その、夏の終わりさんはね、
はい、
ちょっと思ってたのと違うっていう可能性はありますけども。
うん、
まあでも、リクエスト答えたということなんでね。お礼言ってください、林さんにね。じゃあ
菓子折りとかね待ってますよ全然
はい、じゃあ、
はい、
いいっすか、
はい、
終わりで、はい、
以上です。